てもう一方、こちらもくんどうさんの知り合いの方にお話を伺いたいのですが、はい、天草イルカラボの高崎ひろみさん。
はい、そうです。僕のふるさと天草に野生のイルカがたくさんいまして、はい、で地元の人たちは海にはイルカがいるもの、空に通りが飛んでるように海にはイルカいるよねと、あまりこうそれを価値としては考えてなかったんですね。でもこの高崎さんは世界中を巡って、イルカの研究をしている方で、天草に来てびっくりした、はい、そういう高崎さんのお話を聞きください。
天草イルカラボの高崎ひろみです。物心ついた時からイルカが大好きで、世界の有名なイルカスポットを今までに巡ってきました。で、2015年にそれまでに経験してきた全てをひっくるめて人生で一番感動したのが天草だったんですね。で、そのイルカとの出会いによって結果的に2017年に東京から移住をしてガイドの仕事を始めました。でその中でこの素晴らしい自然が実はとても危うい状態であるんだなっていうことを感じるようになって、観光だけではない観点からイルカに関心を持ってもらうために活動を始めました。世界中で言われていることを本当に私も天草の海で実感してるんですけど、まあ、温暖化とかゴミの問題とかいろんなことがある中で、人為的な影響によって海のエネルギーがすごく下がっているので、イルカに関して言うとやっぱ具体的には餌がとても減少しています。そして、まあ、昔からずっと住んでいる地元の人たちに話を聞くと、イルカの餌場がどんどん移動しているので、なかなか昔ほどイルカに会えなくなってきたとか、どんどん数が減っているなっていうことで、あ、これは状況はかなり逼迫しているなというふうに感じています。SDGs の14番にもあるんですけど、よく思うのはレジリエンスを回復する取り組みという言葉の中にちょっと足りないなと思ってるのが、自然の力って本来は人間の想像をはるかに超えたとてつもなく奇跡に満ちた力だと思うんですね。でそれが発揮されるのを妨げちゃってるのが人間かなと思うので、人類の営みの中でやめることが何なのかっていうことをもうちょっとなんかみんなで考えられるとヒントが見えてくるんじゃないかなと思います。なんかよく自然のことをやってる人とか SDGs の活動している人とか学校の先生とかも、今の時代はとても暗黒時代で未来にちょっともう夢が持てない、希望が持てない、どうしたらいいんだろうっていう形でこう考えながら情報発信をしている人たちもいると思うんですが、私は毎日イルカと接する中ですごくこれはいいんじゃないかって思ってることがあって、それが何かっていうと、その野生のイルカとの出会いを通じてやっぱ見てくれるお客さんとか体験するお客さんたちがすごく感動してときめくっていうのをもう毎日毎日感じるんですね。その自然の営みに対する感激みたいなことがヒントになると思っていて、その感情があるうちはまだまだ何かやれることがあるっていう確信があります。のそばで生き続ける社会が未来に引き渡されていけば嬉しいなって思っています。
今でももう漁船の音をエンジンを聞くと寄ってくるんですよ。なのですぐ横で見られる、
飼ってるというなんか友達みたいな、
もう友達みたいな感じなんですね。
実は私天草で、あの船に乗って、イルカとこう共に並走したといいますか、イルカが来てくれて、はい、それはやっぱり感動的でしたね。近づいてきてくれて群れで、みんながこう顔を出して挨拶するようにこっちを見てくれるんですよね、そのなんかこう喜びみたいなものが、ね、ありますよね。
高崎さんは、まあ、東京から 移住してきたんですけど、高崎さんが来るまでは僕も天草でイルカウォッチングの船乗って見てたら、うわーすごいすごいっていうか、もうそれだけでわーわー言うんですが、10分ぐらいすると飽きるんですよね、イルカもまあずっと見てると。それでしばらくするとこう撮った写真をいろんな友達に LINE で送るみたいなことをやってたんですけど、高崎さんが来てイルカの生態であるとか、まあ種類であるとか、どんな思いでどんな風にしてるのかっていうのをイルカの気持ちをいろいろ教えてくれると見え方が変わってきて、先ほどそのおっしゃってたようなイルカから学ぶ何か、イルカから人生を学べるようなそういう時間に変わってくるんですよね。なのでやっぱりナビゲーターというかガイドさんって本当大切なんだなと思いましたね。
哲学者的な感じのことですよね。
そうですね、
はい、自然の力をこうなんていうか、自然をただ守るって言い方ってよくしちゃいますけど、それってちょっと偉そうですよね、立場の人間が、でもこの方が言っていらっしゃるように本来の力をこう引き出すようなっていうのが、なんか自然に対してのいい意味での恐れを持ってる方で素敵だなというふうに思いました。